エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ゆじです。
さてさて、
おい、
師走のクソ忙しい中、最近いかがお過ごしですか？
なんか世の中の流れとして、
はい、
ペットボトル廃止の動きがなんか出てきてますけど。
あ、そうらしいですね、最近。
まあプラスチック類ってことですけど、そのうち、まあ、ペットボトルもやり玉に上がりまして。
そうですね。
で、ちょっと私この前ふとね、自動販売機を見たらですね、
はい、
全部缶になっていたんですよ。
おー、極端だね。
かなり勇み足だと思うんですけども。どう勇み足かっていうとですね、結局500のペットボトルにがあったところに、
うん、
同じ種類の500の缶を置いてるわけですよ。
500の缶っていうのはあれですか？昔懐かしい背の高いやつですか？
そう。
はいはい。
だビールとかの500と一緒ですよね。
そうですね。
イメージはね。あれで、うん、コカ・コーラとアクエリアスがあったんですよ。
おお、
これは、つまりさ、
うん、
蓋ができるかできないかの違いっていうのは結構大きいわけですよ。
ああ、もちろんそうだね。
機能として。
うん。
材質よりも先に。
うん。
で、結局のところですよ。もう、これは一気飲みせよっていう挑戦としか見えないわけですよ。
そうですよ。まあ、アクエリアスはまだしも、コーラはね。
開けちゃった時点で。
うん。
まあ、挑戦を受けて立ちましたけどね、私。望むところだということで飲みましたけど。
はい。
冷えてて逆にうまいなとか思いましたけども。
ああ、熱伝導率的に。うん。
普通の人はそうはならないはずですよ。
ああ、そうだよ。
困るじゃないか、飲み切らなくてと。
飲み切れないですよ。
逆に捨てちゃえみたいな。逆に環境にどうなんだみたいな感じになるわけですよ。
タピオカのボトルみたいになるよね。
そう。うん、だから、その、勇み足だなと思うのは、
うん、
蓋ができる缶ができないのにやっちゃダメだってことです
ね。ああ、そうです。シュタイナーボトルが最近あるじゃないですか。
ああ、あるある。
コーヒーとかでっかいやつ。
はい。
あれは500はないもんね。
ない、入らないんですよ。
うん。
だから、やっぱり、で、まあ、コーラもそうですけど、炭酸っていう、ね、炭酸が抜けちゃ意味ないんだからってことで一気飲みですけど、
うん、
同時にそのアクエリアスも、スポーツドリンクってさ、
うん、
スポーツの最中チビチビ飲むものじゃないですか。
あ、そうだよ。一気に飲むんじゃなくてね。
一気に飲んだらポタポカかな。お腹がパタパタしてさ、動けなくなるよ。チャポチャポしちゃって。
重くなっちゃうもん。
で、かといってでも、空いた状態で置いといたら多分テニスでもしたらですよ。絶対こぼしますよ。ベンチに置いといたりしたら。で、そこら中でこぼすことになるわけですよ。
そうだよ。ピッチャー返しみたいな感じでね。
うん。だからさ。うん、いや、早すぎだよね、ちょっとね。
そうだよ。
単純なやり口ですよ、それは。
全部いきなり今やめりゃいいってもんじゃないだろうって話だよね。
うんうん、
だいたいほら、ペットボトルはもともと完全なリサイクルって難しかったらしいんですよね。
うんうんうん、
結局のところ、粉砕してフリーズになってたりとかするんですよ。
そうだね。
だけど最近は、確かサントリーが 100% リサイクルを成功させてるんですよね。
結構だからいい、ね、リサイクル率は高くなってきている中。
そうなんですよ。
な
んかね、やっぱ感情的ですよね。
なんか、そもそもその、まあ、海にね、そういうプラスチック廃棄物が多いのが問題だって言うんですけど、
うん、
缶はいいんですかね。
ああ
溶けるからいいのかな、錆びるから。なんか、そう考えると、その、何を売るかではない気がするぞっていうね。
ああ、なるほどね。まあ、分解するかしないかで言われたら、うん、まあ、ペットより、
まあ、理由ね、確かに。
ギリ、本当にギリ僅差ですけどね。
まあそもそもでもそのさ、海洋に行ってしまうことはやっぱじゃあもう防げないと諦めてるっていう感じですよね、なんかね。
ああ。
そこは止めらんないのかな。
今思いついたんですけど、
はい。
瓶はどうなんですか？
瓶も海に行ったらそのままだよね。
結局のところリサイクル率の問題じゃないの？
まあだからそうだとするとペットボトル最近良くなってきてるから。
ねえ。
ねえ、ってなりますけど。いや、ほら、クジラが食べちゃってっていうので非常に皆さん感情的になったんで。
ああ、そうですね。
でも、瓶だって食べたら死んじゃうんじゃないですか、あれ。
食べちゃいますよ、きっと。
まあ、だからそうなるとみんなオロナミン C 売れ、みたいになる。みんなあのサイズ、みたいな。
みんなね、
うん。みんな一気飲みサイズ。
そうだ、そうだ。うん。オロナミン C とデカビタしか選択肢がないっていう。
なんか、実質値上げだよね、全部っていう感じ。なんかうまいこと値上げさせられたぞ、みたいな。そういうことになりがちで、これはね、私はちょっとね、炭酸飲料愛好家としてはね、危惧してるわけですよ。
新しい何か発明が求められてるね。
だからやっぱり前、何回か前に言いましたけど、マイボトルによる、
うん、
なんだっけ、
あ、
飲み放題ですよね。
そうだ。自分で詰め替え式をね。
そうそうそう。
やるしかないですね。
それしかないよ。
はい。
それでいいじゃないですか、解決は。あの、直接口つけるバカとかが出てくるから、それをどう禁止するかが問題ですけどね。
500ミリのあの、てっぺんのところがくるくる回るようにした感じの蓋はできないんですかね。
大きすぎて飲むときにガポってなっちゃう。
ほらでも結局ほらサーモスとかのさマグカップあるじゃないですか。
まあ一緒か。
あれも同じじゃないの。
だから口語なんかあれだよね、スターバックス的なやつにするしかない、ね、
するしかないか。
うん、まあ、それだとでもちょっと飲みづらいか逆に。
でも密封できないとやっぱ炭酸は抜けるからね。
ペットボトルの口の形が飲みやすいんだ多分。
まああれはちょうどいいよね、やっぱね。うん、生き残ってるだけありますよ。
まあやっぱ缶をもうちょっと工夫するとかですかね。
あの、錠剤で炭酸を作るやつあるじゃないですか。
両方そこに入れる。やっぱその場で作るが正しいかな。
それだね。
うん。
うん。昔駄菓子屋に売ってた30円のコーラに戻るっていう。
環境にはいいけど、健康には悪いと思いますけどね。
でもあれ今考えるとクエン酸と重曹ですよ。
大丈夫なのかな。
うん。まあ、ふくらし粉ですよね、要するにね。うん。その、逐一メントス入れてるのとあんま変わんないですよ。
そうするかってことでね。
はい。
メントスを入れればいいんだね。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、シャープ、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、今週もね、雑談しようかなと思ったんですけど、
はい。
あの、クソ忙しくて時間がない上にですね、
はい。
ニュースが溜まってしまっているので、
ああ、ニュースをやりましょう。
今週はニュースです。垂れ込みいただきました。フラウエムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月26日、神戸新聞。大阪の3人組、路上で女性を触って逮捕。
うん。
帰宅途中の女性の体を3人で触ったとして、兵庫県警生活安全特捜隊と尼崎北署、甲子園署は26日、強制わいせつの疑いで、会社員の男23歳と男22歳、そして男23歳の3容疑者を逮捕しました。
うん、
3人の逮捕容疑は、共謀して6月12日の午後11時50分頃、路上で帰宅途中だった女性の上半身を触った疑いです。
うん、
署によると3人は小中学校の同級生で、23歳の男は私がしたことですと容疑を認め、22歳は自分は触れていない、そして残る1人はこの部分は触っていないなどと話しているということです。
そういう問題じゃないんだよ。ないやつが1人いますね、間違ったやつが。
1人ね、あの普通天才バカみたいなことになってますよねこれね。うん。
最後になんか落とそうとしてるバカがあるんですけど、
大阪っぽいオチがついてる感じがするんですけど、そういうことじゃないですね、全くね。
うん、
うん、
困りましたね。3人でっていうのがもうもはや、普通3人いればさ、大体、なんていうんですか、監視ってのは3人で成り立つわけですよ。
あ、
3人。相互監視ってのは、うん、必ず1人止める人間がいるんですよ、やっぱり。
なんかね、あの、2人だとまとめてサボるし、4人以上だと結託してサボるし、だから3人がちょうどいいみたいな話はありますよね。
そういうのが全く働いてないよね。
働いてない。仲良しなんですよね。うん。さすが同級生だなっていう。
やめとこうよっていうやつがいないんだね。
まあね。まあ、同じような感覚で育ってずっと友達だったんでしょうね。
あ、実は4人目がいるんじゃないですか、これ。逃げてる奴がいるかもしれない。
誰かをかばってるんだね、これはね。うん。うん、だから、トンチンカンなことを言って、ケムに巻いているっていう。
怪しいな、これは。
ここまでトンチンカンなこと言って、自分に集中砲火が来れば、もう一人の可能性をみんなが探さなくなるからね。
うん、なんかキーになる、うん、なるやつがいるんじゃないですか。
垂れ込みいただきました、ごま塩せんべいさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月26日、HTB ニュース。中学校侵入の疑いで男を逮捕。札幌市の中学校に無断で侵入して体育館でバスケットボールをしていたとして25歳の男が現行犯逮捕されました。男は26日午前8時40分頃、中学校に侵入した疑いが持たれています。学校によると男はスーツにベスト姿で生徒用の玄関に入り、生徒らに僕のことどう思う？なんで学校に行ってるの？将来何になりたいの？ などと声をかけていたということです。
うん、
その後男は体育館でバスケットボールをして遊んでいたところを教員に発見され、駆けつけた警察官に逮捕されました。
うん、
男は酒に酔った状態で調べに対し、なぜ自分がそこにいたのかがわからないと話しているということです。
普通に童心に帰ってるよね。
これ完全に帰っちゃってますよね。
朝練してますよね。
8時台にね。
うん。
11月26日は平日ですよね。
うん。
仕事行くつもりで行ったんだろうけどね。飲んじゃったんだね、これね。
いやー、これでも、記憶がないのにそういう質問が出てくるってことは常に聞きたいと思ってるってことだよね。
あ、そうか。
なんでか。
学校で俺は何をやってたんだろうと。
うん。
うん。
ちょっとやっぱり、学校に何か忘れ物をしてきてる感覚が強いですよね、この人ね。
そうだね。
何か、しない、こう、成仏しない例みたいな感じだから。
そうだ。
何かが足りないんでしょうね。
25歳ね。ちょうどいろいろ思い返す時期ですよね、きっとね。
やっぱりちょっとバスケの練習は勝てなかったんじゃないですか、大会とかで。
ああ、なるほど。
だからちょっと呪縛霊みたいになっちゃってるんで。
あの時練習してればね。
もしくは先生バスケがやりたいですになってるのかもしれないから。ここに安西先生投入っていう。そういうなんかこう、なんか、ショック療法がないと、これ、また来ますよと。
そう。むしろ、何も成長していないっていう方だと思いますけど
。だから、その時、悪くて、
はい、
バスケやめちゃったんですよ、高一でね。
ああ
。だから、あと2年。普通そんなところ復活するんですけど、ね、復活が今になっちゃったんで。帰ってきた頃にはもう、チームもないし、監督もいないしと。
7、8年経っちゃったからね。
うん、ちょっと、構成に時間がかかって、ね、
かかった。なぜ俺はあんな無駄な時間をってい
う。そう。今またスリーポイントシュートの練習を始めてると。いうことですね。
タレコミいただきました。アマンさん、ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月27日、ギガ人。SNS で、肛門日光浴がブームに。
うん。
太陽に肛門を30秒間向けることは、一日中日光を全身に浴びるのと同じぐらい健康的だと主張するインスタグラマーが登場。
うん。
肛門日光浴を実践する者が続々現れて話題になっています。
うん。
ラトガース大学の栄養科学者であるジョシュア・ミラーさんは、太陽にお尻を向けて日光を浴びた方がいいと思うこと自体は奇抜ではありません。手や顔よりも背中やお尻を太陽に向けた方が日光にさらされる皮膚の面積が増えて1分あたりのビタミン D の生成合量が増加する可能性がありますと説明しています。一方で体の部位によって単位面積あたりのビタミン D の合成量が変わることは証明されておらず、肛門日光浴が健康にいいことを示す科学的根拠はありませんと論じています。
うーん、
日光浴の効果は場所や時間、年齢、肌の色、季節など多くの条件で変わってしまうため、どのように日光浴をすればビタミン D を効率的に整合成できるかについては検証が難しく、はっきりしていないということです。
これはあれですよね。最も日に当たっていないところだから、
ああ
当てた場合にはすごい恩恵があるんじゃないかと思っちゃうよね、確かに。
ああ、なるほどね。
全く日焼けから、なんですか、一番遠いとこじゃないですか。
そうですよね、日陰ですよ。
だって焼かないもんね。日サロですら焼けないでしょ、多分。
焼けないですよ。
だからですよ、多分こういうことを言い出したのは。
初めにこの言い出した人はなんか教育に関係する人らしいんですけど、
うん、
それを投稿したところ、2万件近くのリツイート。
うん、
でそれで、それに感化されたインスタグラマーが、バッドホールサンニングというハッシュタグをつけて、
うん、
投稿をしまくっていると。
なんかこれだけ聞くとなんか我々のツイッターでちょっとふざけた感じになってますよね。
お、
言いかねないじゃないですか、我々なんかこういうことを放送の中で。一瞬なんか自分で言ったのかなと思ってしまったぐらい言いかねないなと言ってと思ったわけです。
確かに言われてみればそうですよ。
なんとなくそんなことを言いそうで、
いいそう、
ハッシュタグとかつけちゃいそうですけど、
一番当たってないところに当てるのが一番効果的なんだって言い出しそうですもんね。
そう、うん、人事とは今聞いてて思えなかったんですけど、
ね、でももし仮にそうだったとしたら、それは神様の設計ミスですよ、どう考えても。 そこが一番効果的なんだとしたらね。
だから、あれですよ、その、いや、神様のいたずらですよ、それはね。だって、それは。
仕込みなんだ。仕込みのバグ技だ。
うん、よくぞ気づいたなぁと。
もうコインがチャリンチャリンチャリンっていうね、ハイスコアになるっていう感じの。
でもこれでいくと普段日が当たってないところだから、ちょっとね、竿の裏側とか言い出すやつがいますよね。
結局そこですもんね。戸当たりだろっていう感じにね。うん、そういう風にさ、変態に大義名分を与えるようなブームはダメですよ、やっぱり。うん。これが本当の日光浴みたいなね。感じが真ん中違うぞっていう感じの。うん。それはダメですよ、やっぱり。それでもこれ、だってその理屈で言ったら別に脇の下でもまあギリいいんじゃないですか？
もうそうだね。
ね。
まあ、ちょっとインパクトがね、足りないもんね。うん、
インパクトで日焼けしてるわけじゃないけどね。
ああ、そうか。
健康のため、ビタミン D を合成するためだっていうふうに言ってますけどね。
いやー、これはちょっとね、インスタグラマーも乗っかっただけですよね。
乗っかっただけですよ。これはなんか、面白おかしいっていう話ですよね。だったらこれあれですよ、もっと別のブームを提唱して打ち消してやりたいですよね。いっそのこと花を刺したりするともっと効果的だみたいな。
ひまわりがいいぞ、ひまわりが。ひまわりを太陽に向けるんだ。結構いろんな花で試すやつが出てくるんじゃないですかね。そう
ジャポネブームと相まってね。うん、ジャパニーズいけばなっていう感じで。11月28日、NHK、消防職員パワハラ処分。愛知県の30代の消防職員が、職場の後輩を休日の遊びに執拗に誘った上に、断られると威圧的な態度を取るなどのパワハラ行為をしていたとして、停職の処分を受けました。消防本部によると、この職員は、今年1月までの10年間にわたって、職場の後輩合わせて13人に対して、休日に一緒に釣りやパチンコに行くように必要に誘った上で、断られると威圧的な態度を取ったほか、勤務中嫌がられる相手に柔道の技をかけたり、胸や肩を叩いたりするなどの行為を繰り返していたということです。事務組合では、これらがパワハラに当たるとして、28日付で停職6ヶ月の処分にしました。職員は行為を認めた上で、コミュニケーションのつもりだった、反省していると話しているということです。
いやー、10年かかってますからね。反省にも10年かかりそうですよね。
そうだね。うん。徐々に徐々にね。うん。これはいけないらしいっていうのを、ちょっとずつ学んでいくっていう。うん。10年前に学んどくべきですよね、それはね。
まあ、相当でも、寂しいんだろうね。
これはね、うん。普通に誘っても誰も来ないんだろうね、これね。
これだから普段が結構こう、当たり前ですけど、こう、なんですか、仲間、チームじゃないですか、仲間意識があるわけじゃないですか。うん、
消防署だからね。
それで、非番になると一人になるのが寂しいんですよ。だから非番の時も来てればいいんだよね。
あ。
ずーっと仕事してればいいんですよ。
誰か常に周りにいればね。無理やり誘うことはなくなるかもしれない。
だから、ぜひ率先して、その休日も返上してさ、消火活動してくれれば、やっぱこれが俺の生きがいだなってことになるんじゃないですかね。
まあね、まあ、ああいう大変な仕事は休むのも仕事だとは言いますけどね。
まあね、でも、周りはもっと本当に休みたいのに、
そうですよ。
俺がいたら休みになんないよ。
なんないよ。ま、ね、なんで毎日そんな嫌な上司と飲み会行くみたいな話になるんだっていう。毎日が忘年会じゃねえかみたいな話ですよ。
そうですね。
あの、消防署の隣に掘ったて小屋とか建てて住めばいいんじゃないかな。うん。
だから、あの、中間だよね。
うん。
働いてるか、基盤なのかの中間のとこにいる人って。
そうだね。うん。
待機任務みたいな。そういうのね。
四六時中ね。
うん。
うん。用があったら呼ぶからっていうことにしてね。
ちょっとその、こち亀の亮さんみたいになっちゃうんだけどね。常に制服っていうことになっちゃうんで。
またあれですよね。一瞬ジャイアンっぽいなと思ったんですけど、頼りにされてないところがジャイアンじゃないなっていう。長編対策の時に頼りにされないタイプのジャイアンっていう。 てめえ、のび太に何しやがるっていう感じになってくれないんですよね。
そうだね。うん。多分、火事場でも、なんかこう、あれなんですか、危険なとこに率先して行かないんじゃないですか。
行かないんだろうね。
タイプとしてね。
バカ力は出ないんだろうね。バカなんだろうね。火事場のバカっていう。そうね。11月28日、HTB ニュース。高校生の制服を汚す男を逮捕。暴行の疑いで逮捕されたのは容疑者39歳。先月11日午前8時頃、北海道の市内の路上で歩いて登校していた高校生に後ろから近づいてきて、口に含んだ液体を制服の上着に吹きかけた疑いです。上着に付着した DNA などから容疑者が浮上しました。警察の調べに対して容疑者は、出勤前に高校生を見つけて制服を汚したいと思ったと容疑を認めているということです。警察によると、成分分析の結果、吹きかけられた液体はドレッシングだったということです。
なんでだろう。これはでもちょっとトラウマ的なもんもあるかもしれないね。
あ、
トラウマというか、その、やっぱり学生時代のなんかあるんじゃないですか、記憶が。
ああ。
給食の時にドレッシングをバーってこう出してしまって。
うん。
隣の制服汚してしまったと。
はいはいはい。
それが一番楽しい思い出だったっていう。という悲しい過去があるかもしれない。
誰にも言えないけど、一番実は楽しかったのはそれでしたっていうね。
うん、うんうん、結構ね、謝りながらもニヤニヤしていたみたいなね。
そうだよね。うん、うん、興奮していた。
危ないですよ。
多分サウザンドレッシングだと思うんですよね。うん。むしろ何か積極的にメタファーな可能性が高いなと思って。
ああ、それは良くないですね、うん。
もしくは制服がすごく緑色だったっていう。
サラダに対するコンプレックスですかね。深緑のものを見るとなんか、ドレッシングかけたくなる。
コンプレックスって何が本当にあったのか分かんないですよ、それじゃ。
うん、いやいや、食べられない思い出とかあるじゃないですか。
ああ、ただの野菜嫌いってことですかね、それは。
食べられずに給食の時間ずっと残らされるみたいな。
ああ、食い終わるまで解散っていう。
あの時ドレッシングさえあればという。私はもうずっと野菜嫌いだって分かるんですけど、やっぱあの野菜の味が嫌だからドレッシングとかなんか無理だよっていう。
味をつけてくれよ。
そうそうそう。
できれば味の濃いやつを頼むよ。
素材の良さを殺すんだよ。殺さなきゃ食べれないよっていう。それはちょっと私すごく同意できるんですけどね。
いつも生姜焼きを乗っけてくれよ。
そうそうそうそう。
タレコミいただきました。匿名希望さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これね、新聞の出どころがわかんないんだけど、
うん、
新聞であることは確かなんですよ。
うん、
11月28日。シンナー吸引の容疑で女を逮捕。新潟西署は28日、トルエンを所持して吸入したとして、毒劇物法違反の疑いで新潟市の女46歳を逮捕しました。逮捕容疑は11月中旬頃に新潟市内かその周辺でトルエンを含んだ塗料から揮発させた気体を吸入。16日にも吸入する目的で自宅で塗料一缶を所持していた疑いです。署によると、女が自宅の窓から物を投げ捨てたり、電柱に味噌を塗ったりしていると110番通報があり、呼気の検査を行ったところ、体内からトルエンが検出されました。県警によると、シンナーの摘発は2015年から17年まではなかったが、18年は4件、今年は2件となっているということです。
いやー、オールドスクールだね。
ねえ。
ちょっとだからもうあんだよね。その、なんか、あれですよね。ドラッグとかと取り締まる法律が違うもんね。
そうですね。麻薬等取り締まりみたいな話じゃない。
じゃないよね。
うん。劇物ですよ。うん。普通に死ぬからね。これね、ちょっと不思議で、ツイッターに新聞の一部を投稿した人がいて、
お
ー、そっから読んでるんですよ、これ。
なるほど。
なので、どこ新聞かわかんないんです。
新潟新聞ですかね。
私も毎日、新潟トルエンで検索してたんですけど、どこのニュースサイトにも上がってこなかったんで。
じゃあ相当ニュース価値が低いとされてますよね。そういう意味ではね。
低いんですけど、まあ、ぜひ読んでほしいニュースなんですよね、これはね。電柱に味噌を塗っていたっていう。電学じゃねえぞっていう感じがね。
見えちゃってんだろうね。
見えちゃってますよね。うん。セメントの感じがこんにゃくっぽいなっていう。 食べきれないわっていう感
じ。すごいやつだろうね。長いもんだって。それは味噌のパックを持って外に出てるってことだよね。
まあそうでしょうね。しかもパッと見わかるか、まあ味噌の箱を持ってたかみたいな。
それは止めた方がいいな。
止めた方がいいですよ。食べかねないですからね、そのまま。
危険な感じがしますね。あ、やっぱやっちゃダメだなって思うよね。
そうだね。
うん、
芸能人のニュースとかいっぱいやるよりも、これ一件やった方が。
そうそうそうそう。
うん、
危ないなって。
危ない。抑止効果がありますよ。
うん、
俺はおでんが好きだから、からしを塗ってしまうかもしれないって
ね。じゃあ、うちに秘めてる欲望が出ちゃうんでしょうね、多分ね。
そうだね。腹いっぱい食べたいみたいな。
うん、
大好きな田楽をいっぱい食べたいみたいなね。11月29日、さくらんぼテレビ。元小学校教頭を侵入の疑いで逮捕。
うん、
小学校に勤務する元教頭の男が、アパートの敷地に侵入したとして現行犯逮捕されました。建造物侵入の疑いで逮捕されたのは、小学校教頭の容疑者60歳です。警察によると容疑者は28日の午後4時前、自宅近くのアパートの2階通路に侵入した疑いです。犯行前日の27日に、アパートの住人から使用済みの生理用品がドアのポストに挟まっていたとの通報を受けて、警戒していた署員が通路にいた容疑者を発見し取り押さえました。容疑者は酒に酔っていて、逮捕された時も生理用品を持っていたということです。
うん、
調べに対し、たまたまそこを通っただけと容疑を一部否認しているということです。
あ、
たまたまね。
たまたま生理用品も持っているし。
たまたま来ちゃったんでしょうね。月一でっていう。
そうね。
次男じゃないかな。
違う目的のために使ってますねってなるよね。
まあいいらしいって話は聞いたことありますけどね。
ああ、じゃあそれを実践してるだけなのかな。
じゃあポストに入れんなよって話ですよね。
いや、ちょうどいいとこに、あの回収ボックスがあったので。トイレにあるでしょ、鉄の。って、あれと一緒ですよって思った。
言われてみれば、男性用のトイレにはあれないもんね。
そうそう。
うん、ゴミ箱はないですよね。
まあ困った教頭ですね。
困っちゃいましたね。
だとするとこの人が勤務した小学校も結構な比率でこの人が使ってたかもしれない、ね、あのカンカンを。
カンカンを。
うん。
用務員さんが毎日拾ってたやつはね。
実はっていうね。
何分の1かが教頭のものだったっていう。
嫌だねそれは。
しかもこの人、元教頭で、
うん、
定年退職したんだけども、学習支援の仕事で、学校にまた入ってるんですよね。
まあ保健体育しか教えられないですよね。あんまりそこに学習支援とかいらないんじゃないかって気がしますけど。
むしろ教えてほしくないですね。
反面教師としてしか使えないですよね。
使えない。罰として、肛門日光浴の刑に処す。
案外治っちゃうんじゃないですか、それで。
ああ、日に当てれば。
うん、
日光消毒だ。
長年の痔が治ったよって。インスタグラマーが殺到しちゃうかもしれない。
私も。
はい。
11月29日、サンスポ。窃盗容疑で半グレ集団リーダーを逮捕。
うん、
大阪府警捜査2課は29日、仲間と共謀して、高齢者からキャッシュカードを盗んで現金を不正に引き出したとして、窃盗容疑で、府内で活動する半グレ集団、モロッコのリーダー、容疑者20歳を逮捕しました。捜査2課によると容疑者は、現金を受け取る受け子の手配を特殊詐欺グループから受け負っていたと見られています。府警は5月から6月の府内の高齢者5人から計約440万円を不正に得たと見ていますと。いうことですね。
名前があるんだね。
モロッコ。なぜそんな国をわざわざ選んだのかっていう。
また当て字とかなんじゃないですか？
カタカナなんですよ。
ああ。モロッコという。
しかも完全に日本人っぽいんですよね。なぜそんなアフリカの小国の名前をっていう。
なんか国いっぱいあるんじゃないですか、そういう意味では。こういう集団が。
あ、
国の名前をつけた。
アルジェリアみたいな。
お前モロッコみたいな。でも半グレだからね、独立してるわけですもんね、本来はね。
ああ、そうだよ。
別にどっかの上にボスがいてじゃないわけだも
ん
ね。
どうなんだろうね。半グレももはや組み込まれてるのかもしれないからね。
ああ、だから、ちょっと、なんですかね、地図好きのボスがいて。あの、地名と国旗当てるの得意みたいな人で。
ああ。
この国旗なんだと思うっていう。モロッコっていう。
普通の人にはモロッコの国旗見せられても絶対わかんないですよ。
そうそう。だからいいじゃないですかね。それをこう、なんかあの、シンボルとして、つけられちゃって、
はいはい。パッと見かっこいいからね。
そうそうそう。
うん。赤字に緑の星ですからね。
ああ、うん、そういうやつなんだ。
そういうやつなんですよ。確かにまあ、マークとしてこれを使えっていう感じではあるね。
結構ね、他にもいろんな国のチームがいるんじゃないかなと思いますけど。
アフリカ各地の土地でね。
うん、なるべく知られてない方がいいでしょうからね。
11月29日、埼玉新聞。暴力団組長の男らに、みかじめ料再発防止命令。
うん、
複数の飲食店などにみかじめ料を要求したとして、県公安委員会は28日、指定暴力団の組長の男65歳と、同組員の男53歳に再発防止命令を出しました。県警捜査4課によると、組長の男は昨年2月下旬、飲食店店長の男性にだるまの購入を要求し、署長から中止命令を受けていました。同年12月下旬には別の飲食店店長男性に正月飾りの購入を要求したため、再発防止命令を受けています。店長らはいずれも現金6000円から1万2000円を支払っていたということです。縁起物をね。
そうね。まあ、縁起物だから、その、価値はないといえばないわけで。
そうだね。
プライスレスですから。
あるといえばあるっていう。
うん。まあ、お気持ちが大事ですね、みたいな。
そういう感じだね。
うん。
うん。熊手的なやつですよね。
だからやっぱり、選んだんでしょうね。
そうだろうね。
うん。
何らかのお祝いの日には、そういうのが回ってくるってことだよね、これはね。
そうだよ。
大豆を法外な値段で買わされたりとか。
いや。
うん。するんでしょう、きっとね。
そのうち、そうね、クリスマスとかにも、かっこつけて。
あ。
ツリーを売ってくるかもしれない。本物の木だとか言って。
もみの木だぞ。
うん。引き取り料まで取られちゃったりしてね。回収、回収に来たよ、みたいな。
年末になるとね。
そう。
うん。一週間飾った後にね。うん。参拝処理料みたいなのも要求してくるっていう。
いやー、怖い。
そこまで行くとなんか、コンビニの押し売りみたいなやつと変わんないですよね。うん。そうなるともうハロウィンも絶対売るしね。
絶対売るよ、仮装をね。ウォーリーはいかがかな、ウォーリーは。
赤い横島だよ。流行りに敏感で、サイバーマンデーはどうだみたいな。
全部来るんだ。
全部来る。サイバーな USB を買ってくれないか。
サイバー。お楽しみ動画入りだよとかって。
ああ。それちょっとヤクザっぽいね。
ね。
タレコミいただきました。匿名希望さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月29日、AFP。男が代弁で無差別攻撃。
おお。
カナダのトロントの複数の大学や繁華街で、無防備な人々に代弁を無差別に浴びせかけたり、投げつけたりしたとして、男が逮捕、起訴されました。警察によると、被告は22日、大学図書館で席に座っていた母子に、バケツ一杯の液体状の代弁を浴びせました。24日には、別の大学の中で男女二人に代弁を投げつけ、25日にも、中心部の通りでバケツに入った人の排泄物を女性に浴びせかけたということです。警察は25日に使用されたバケツを押収。病原体の有無を含めてバケツの中に何が入っていたかを検査しているということです。地元メディアは25日の現場となった通りをホースで洗い流している消防士の姿や工事現場用の黄色いヘルメットをかぶってバケツを運ぶ被告を捉えた防犯カメラの映像を報じていたということです。
テロだ、テロ。これはインパクトすごいよね。
これはやばいですよね。計10件ぐらいやってるらしいって話ですよ。
これは何、自分のものなのかな。
バケツ一杯ですよ。
どうだから回収今ないでしょあんまりその汲み取り式って
トロントはどうかは知らないですけどね、うん、
だとするとなんか自分で集めているのか
そうねその日のためにもりもり食べていたっていうい
やーいや困るなこれは
でも確かにあの鉄砲で撃たれて肩を貫通するとかと比べてどうだ
より嫌なんじゃないかっていう気がするでしょダメージとしてはさその
ねえ
なんか残りますよね
残るよね
ずっと
お俺は一回頭からうんこをかぶったことがあるっていう
そう、
うん、
そこの精神的苦痛を考えるとこれもう極刑に近いんじゃないかと思うもはや
もはや
うん、
もう大便をバケツに溜められないようにしてくださいっていう風にね、
うん、
訴えるしかないですよねこれはね
これはやっぱりね、
うん、
ちょっとそのまあ無差別だしね普通こういうのってほら恨みがあるとかなら
ああそうだね
ありがちですけど無差別ですから
嫌がらせに隣の家にうんこ投げるみたいな話はたまにあるもんね、
うん、そうそういうのじゃないっていうのがさ
ねえ
より怖いですよ
やってることゴリラ並みだもんね。
ゴリラもほら、なんか攻撃されたりしないとじゃないの？
あ、気に食わないからっていう原因はあるもんね。うん、そこ考えるとこっちはよっぽど立ちが悪いですわ。
いや、冷静にその自分でバケツに入れてるところが危ないよね。
トイレに行ってないんだよね。
耐えれるんだ、それにっていう
さ。そうだね。うん。まあ、カナダで寒いからギリ耐えれた可能性はあるね。
ああ。
匂いがあんまり広がらなかったっていう可能性が。
いやー、でも怖い。いや、匂うでしょ、これ。家宅捜索とかしたくないもんね。
したくないね。
うん。
うん。もっといっぱい貯めてあるんだろうなって。
いやー、怖いな。
もしかしたらだけど、この10件ぐらいやってるっていうのに、まあ、見えざる関連性がなくはないかもしれないね。
まあ、そうね。そこを、やっぱり、解明するべきだよね。
そうだね。これをちょっと調べてからじゃないと何とも言えないところはあるね。
確かに。
過去にスカシッペをしたことがあるみたいなね。
だから、そのやった本には分かんないけど、復讐リストに載っちゃってるんですよ、
ね。そうそうそう。
あら、怖いな。
どっかで気に食わないと思われてしまった。
うん。
そんなこと言われても困るもんね。まあ、じゃあこの人は、何らかの裁判を受けて、
うん、
で、まあ、釈放された暁には、完全有機栽培の農家として。
まあ、それしかその社会に貢献のしようがないですよね。正しい使い方をしろってことですよね。
今度はちゃんと使ってますっていうことでね。うん、タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月30日、東海テレビニュース。嘘をついて議会を欠席。愛知県大治町の服部勲町議は10月26日、自らが委員長を務める議会運営委員会を母親の法事があると欠席していました。
うん、
関係者によると26日の夕方、議員が車からゴルフバッグを下ろす姿を同僚の議員に目撃されていたことから嘘が発覚しました。
うん、
町議は29日の全員協議会で三重県で開かれたゴルフコンペに参加していたことを認めて謝罪。議会運営委員長については辞職しましたが、議員辞職は否定したということです。
うん。
最近ちょっと多いですね、これね。
これ多いね。なあ、ちょ、まあ、何ですかね。
はい。
なんかほら、法事だけどゴルフ場でやるんですよ、と。個人はもうゴルフが好きでしょうがなくて、と。
ゴルフ層だ。
うん。いや、その個人の名前をね、冠したなんとかコンペみたいにしとけばさ。
ああ。
いいんじゃないですか。
母マチコカップみたいな
やつ、ね。そう、うん。
作ってやってると。
そうなん
だ。うん。ホールインワンを出してあげるのがせめてものっていうね。
そう。だから、なんかしらね、ちょっと理由をつけてやればよかったのにね。
それ、要はヘリクツ言ってゴルフやってるってだけですよね。
いや。
12月1日、埼玉新聞。カードをすり替えられる男性が被害に、
うん、
埼玉県川越署は30日男性86歳がキャッシュカード4枚を窃取されたと発表しました、
うん、
署によると26日の午前11時頃から数回男性方に市役所や金融機関の職員をかたる男から医療費が還付される あなたのキャッシュカードは古いので使用停止になっている。新しいカードに交換するなどと電話がありました。
うん。
同日午後2時半頃、金融機関の職員を語る20代ぐらいの男が自宅を訪れて、男性が目を離した隙にカード4枚を入れた封筒をトランプが入った別の封筒とすり替えられて盗まれました。4枚のカードからは現金約600万円が引き出される被害が判明したということです。トランプマンですよね。
トランプマン。トランプに変わってたらちょっとな。
ちょっと大きさ違うよねっていうね。まあ封筒入ってたらわかんないか。
そうね。
しかもね、カジノで使う正式な固めのやつだとね。
ああ。
わかんないよね。
そうか。
うん。
でも、もうちょっと手品っぽいことしてほしかったな。
あ、目の前で消える的なやつ。
そうそうそうそうそう。でも大丈夫。その封筒に入ってますって言って、そっちにトランプが入ってるとかさ。
最初の1枚目だけちゃんとね。
うん。
銀行のカードなんだけど、伏せられた残りの3枚は全部トランプみたいなね。
トランプとかさ。
うん。
ちょっとさ、これはもう、全然ね、芸がないですよね。
芸が単純に入れ替えただけですもんね。
いや、まあ、これはちょっとな、なんかね、悲しいですよね、これはね。
これはね、まあ散々気をつけて、こういうのが流行ってるから気をつけてって言っても、まあちょっとでこぼれちゃうのもありますね。
うん、うん。
あらかじめ全部トランプにしておく方がまだマシですよね。うん。
トランプっぽいカード。
トランプっぽいカードにしておく。
わしのはダイヤの8じゃんみたいな。スペードじゃないわみたいな。そっちの方がわかりやすいかな。
さて、それでは不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは解決。12月5日、静岡県。12月5日に配信した女性に対するつきまとい事案は、行為者を特定して指導を警告しました。内容は、12月3日午後5時40分頃、歩いて帰宅途中にマウンテンバイクに乗った男に、お前、俺が警察官ならお前なんか逮捕してやる、と暴言を吐かれながらつきまとわれたというものでした。
意味がわからないよね。
二重に過程なんですよね、これね。うん、まあ、最悪、私人逮捕っていう手はなくはないんですけどね。まあ、現行犯なら逮捕はできることはできるんですけど、
うん、
まあ、それぐらい疑わしいんだぞ、お前はっていうことですよね。
付きまとってるっていうのも、だからこれは、捜査中でっていうか、追跡中でありますと。
尾行だね、これはね。まあ、権利のない人がやるとストーカーっていうやつですよね。
ですね。
続いて、意味不明言動系。11月30日、大阪、午後5時頃。赤い帽子に白い半袖の体操服、紺色ブルマを着用した男が立っていて、人が近づくと何も言わずに自転車に乗って走り去る事案が発生しました。
まあ別にいいんですけどね。悪いことは何もしてないけど。
してはいないんだよね、確かにね。
うん、
奇抜なファッションっていうね。
うん、ブルマだってね、まあ、
ね、
流行るかもしれないわけだし。
そうですよ。リバイバルブームみたいなね。
う
ん、
そうそうそう。
流行ってたわけじゃないんですけどね。強制されてただけでね。
それも含めてのファッションって可能性があるじゃないですか。
ああ、そうね。
復活。
そうね。なんか、権力からの自由みたいな意味も含めてね。
うん、
じゃあ、このファッションで原宿に行ったらどうなるんだっていうね。
そうね。
うん。まあ、一人ぼっちですよね。
着てる人によるからね、これはね。
そうか。
うん。
30代ぐらいの男ですからね。
うん。
かなりチャレンジ性の高い提案ですよね。
まあ、でも、有名インスタグラマーかもしれないからね。
ああ。
もしかすると。
おしゃれ番長っていう感じ、
うん、
うん、私がやれば流行るっていうね。
そうそうそう、すごい自信なんですよ、うん、多分。通報されたっていつかファッションになるんだっていう、
そう、
熱い思いがあるかもしれない。
12月3日、東京都、午後2時20分頃、路上で生徒が下校途中、男に自撮り棒で写真を撮られたということです。
自撮りしてないね。
自撮りじゃないんだけどね。うん、
便利なアームみたいな。
勝手にフレームに収められてしまうってことですよね、これね。
ああ、そういうことか。
まあでも確かにね、 後ろ気にせず自撮りしてたらこういうことにもなるでしょうね。う
ん、なるよね。広角なんだからね。どうしたらいいっていうのも防げないですけどね、これね。
そうだよね。これ何の気なしに自撮りしたら私も入ってるんで困りますっていうこともまああるよね。
うん。でもそれも、まあ全部に対してそれな、言ってくると大変だよね。
そうだよね。
もう風景画とか撮る、写真できないよね。
撮れなくなっちゃうね。でも確かに私もね、街中で写真撮ってる人は避けて通るね。
ああ、まあそれ入っちゃうとちょっとあれだからね。
うん。
まあそれどこまでね、防げてるか分かんないしね。
ねえ、でも目の前で自撮り棒出されたら、えってことになるよねっていう。ことですよね。
うんうん
うんうん、とっさにあの、手のひらを前に向けて顔に当てて、目線を隠す感じで。
なんか広告みたいになっちゃったけどっていうね。
今日入店してますって感じの。
はい、なってますけど。
防御策はいかがかな。12月4日、熊本県、午後4時頃、徒歩で下校中の児童が、徒歩の男から、共犯者、黙れ、ボケ、バカ、早く帰れ、待てよ、こら、などと大きな声で怒鳴られる事案が発生しました。
どっちなのか分かんないしね。
帰ってほしいのか待ってほしいのか。黙ってほしいのか、供述してほしいのかっていうね。
共犯者って何なんでしょうね。
なんだろうね、これ主犯はもう捕まえたのかな。
ああ。
うん。あいつはゲロったぞっていう感じの。
そうか、お前だぞと。
お前がやったことは分かっているっていうね。
またちょっと私人逮捕みたいなことになってますね。流行ってんのかな。
しかも鎌かけてくるっていうね。
うん、うん。共犯者だっていう、いきなり言ってくる。あの件かなって思っただろうみたいな。
ああ。12月5日、愛知県、午後4時頃、男が突然、邪魔だと言いながら、駐輪中の児童の自転車を持ち上げて投げ捨てたということです。
おお。
キングコングっぽい感じの。
ハルクみたいな。
緑色ではないですね。うん。
確かに幼児用じゃないと持ち上げられないよね。
ああ、ね、小さい子用の自転車ですよね、やっぱね。
唯一、まあ確かに持ち上げれますからね。
今の自転車軽いとはいえね。
うん。
うん。あ、でもあれか。最近はあのバッテリー乗ってるからね。
重たいよ。電動は重たいですよ。これだから実は邪魔だってどんどんさ、一個一個上げていって、上がったのがこれだったんじゃない、うん、上がんない、うん、上がんないみたいな感じでやっていって、これがっていう。
本当は横並び全部邪魔なんだけどね。
そう、全部やってたんだけど、一個だけ上がったんだよ。
上がったおいっていう感じで。それっていうか。
そうそうそう。
12月7日、福岡県、午後0時10分頃、帰宅中の児童2名が、自動車に乗った見知らぬ男から約50メートル付きまとわれて、あなたたちのことが好きだからと声をかけられる事案が発生しました。
車に乗ってちゃダメだろ、そのセリフ言うなら。車の前に立たなきゃダメでしょ。
車来たところに立ちはだからないとね。ギリ止まったところで言ってくんないとね。
だからこれはあれですよね。
はい。
あれならできんじゃないですか。この乗ってるやつが、最先端で自動運転カーなんですよ、実は。さっと降りて前に行くんですよ。
自分でね。
自分で持ってきた車に。
自分で引かれかけるっていうね。
そうそう。ちゃんと自動ブレーキだから止まりますしね。シチュエーションをすぐ作ってくるってことですね。
12月10日、大阪。午後2時頃、小学生が遊んでいたところ、男に、サンタクロースって知ってる？サンタはどこから来るか知ってる？などと声をかけられる事案がありました。
うん、
男は年齢40歳ぐらい、170センチぐらい、金髪、サンタクロースの衣装を着て、白い付け髭をして、黒い自転車に乗っていた、ということです。
これはちょっと、本当に来たのかな。
街にね、
うん、
やってきたのかな。
慌てんぼうのサンタクロースかもし
れない。2週間ぐらい早いね。
うん、
慌てんぼうっていうか、かなりあの良い周到な部類に入る早さだね。
そうだね、
うん、5分前行動ならぬっていう感じの。
もうすでに配り終えてるかもしれないね。
隠してある。
うん。でもこれ、なんでその格好でいるんだろう。
なんだろうね。 実は本当に本物のサンタなんだけど、
うん、
認知度が低いことを気にしているみたいな。
偽物が多すぎると。
うん。
だってもこの人金髪だからあり得るよね。北欧の人なんだから、本来ね。まあ、年取ってるから白いけど、本当は金髪かもしれない。
元はね。
うん。
うん。俺が本当のサンタなんだけど知ってるかなっていうね。
どこから来るか知ってるかと。フィンランドから飛行機で直行便で来るんだよって。フィンエアだよっていう。一番近いヨーロッパなんだよ、本当は。って北極の上を通るから近いんだよって教えてくれるかもしれない、
ね。大陸は横断しないからね。
そうそうそう。
ポーラーショートカットです。早いんだよって。
案外近いな、日本は。
続いて声かけ。12月3日、京都、午後4時30分頃。小学生らが遊んでいたところ、見知らぬ男から、荷物を見てていてくれたら、ポテトチップスをあげる、と声をかけられて、断ると男は、しばくぞと暴言を吐いて立ち去ったということです。
もうちょっとやっぱり対価を要求してもよかったね。
というと、
ポテトチップスではちょっとと。なんか高級ハンバーガーとかにしてよみたいな。
いや、でもフラ印だったらどうかな。
ああ。
ちょっとお高い。
高いやつだね。
正常維新によくあるやつだ。
そうだね。そういうことだったら、まあいいかってなるか。何の荷物なんですかね。
なんだろうね。ポテチじゃないですか。トランクの中にはポテチがぎっしりっていう感じの。
いやーな、で、見ておいてどこに行く予定だったんだろうね。
なんだろう。ちょっとトイレとか。
ああ、でもトイレに行けないぐらいでかい荷物だってことか。
入らない。
すごいね。
もしくは床につけたくない。
ああ。
12月3日、愛媛県、午前10時30分頃、駐車場で高校生らが談笑していると、近づいてきた男に、ブス、お前は死刑じゃと大声で声をかけられたということです。
すごいですね。すごい裁判をしてきますね。
小回りくんですよね。
うん。
ガキデカですよ、これは。うん12月4日、東京都、午後5時50分頃、生徒が帰宅途中、男に、年を取ると、下半身が、と声をかけられた、ということです。
皆まで言うなと。
あ、
分かっておると。
これ、年齢70歳ぐらいの男だってことなんですけど、
はい。
これ自分で下半身がって言いかけてるんですよね。
って言って、ちょっとこう、
うん、
あとはわかるよねってことなんですかね。
尿漏れですか?12月4日、静岡県、午後3時10分頃、小学生数人が歩いて下校途中、男に、茶畑に一緒に行こうと声をかけられたということです。
やっぱりもう、茶畑で捕まえて的な感じになってきましたね。
キャッチャーインザティーフィールドっていうね実に静岡っぽい感じの話題。
いいですねこれね。
いいですね。ただ気をつけてくださいよ、茶畑にはヘビがいますからね。
ああ危ないねそれ。
お気をつけください。そして露出その他まとめて、12月3日、大阪、午後6時30分頃、女性が徒歩で帰宅中、下半身裸の男が大声を上げながら自転車で走行する事案が発生しました。
うーん、
男は、黒いキャップ、黒いジャンパー、自転車に乗った男だったということですね。
何と言っているかにもよるよね。
あ、そうか。はいはい。
敵襲じゃーとかかもしれない。それは急いでるから下半身出しててもまあいいかってなるよね。
急いで逃げないとね。
もしくはこう、知らせなければいけないと。
そうだよね。みんなに知らせて回らないとね。
そうそうそう。うん。
向こうから何が来てるかっていうところですよ、それは。
黒船が来たんじゃないですか。そりゃ驚くよっていう。
なぜ大阪湾にっていうね。
まあね、あれも来てもおかしくはないですけどね。
おかしくはないです。もしかしたらリアディゾンかもしれないからね。
そっちの懐かしい黒船だな。
12月4日、宮城県、午後5時15分頃、 路上で自転車で帰宅途中の中学生に自転車に乗った全裸の男が歌を歌いながら走り去る事案が発生しました。
お
ー、着いたぞー。全裸じゃないけどね、あれはね。タンクトップですけど。はい、小太り短髪サンダルってことなんで、なんかそれっぽいなとちょっと思ってしまったんですよね。まあ気分が良かったんでしょうね。相当開放的だったんでしょう。12月6日、兵庫県、午後8時20分頃、路上で徒歩で通行中の女性に対して男が下半身を露出し、お疲れと声をかけてきたということです。
なんか缶コーヒーの CM っぽいですよね。とか血を帯びたドリンクとか。
そう、疲れた OL にね、
お疲れっていう、お疲れありますよね、
出す感じの CM はありますけどね。うん、決して下半身は出てないですよね、あれね。うん、かっこいい俳優さんがこう出してくれるんですよね。
そう、そうそうそうそう。
で、下はポロンっていう。
そうそうそう。だから、クスッとしてよってことなんですよ。
あ、ジョークとして。
うんうんうん。うん、
それは無理があるね。うん、決して笑えないね。というわけで、しばすのクソ忙しい中で、若干二人ともテンション低めで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週いかがでしたか？
やっぱり、肛門日光浴。バズりまくったと言ってますけども。
はい。
もう要はさ、インスタグラマーとかさ、
うん、
もう困ってるわけですよね。そのネタに。
あ、なるほど。
なんかあればもう飛びつくわけですよ。
うんうんうん。
だからもう我々も嘘ついてなんかさ、
うん、
嘘ついたら乗っかってくれる人がいるんじゃないですかね。
そうだよね。ほらペットボトルチャレンジみたいなのも流行るわけですよね。
そうそうそう、
あんなわけのわかんないやつが。
そう。だからやっぱりまあ我々だからその例えばね、
うん、
肛門にドクターペッパーを入れると体にいいとかさ、20種類のハーブが効くみたいなことを言えばさ、
はいはい、
もしかしたら。インスタグラマーたちがやるかもしれない。
ドクターアスホールみたいなハッシュタグをつけてね。
チェリー効果ダメだよとかね。
あ、似てるけどね。
似てるけどダメだよとか。ルートビアはまあいいかとかそういう。
何が違うのか。
わかんないけど。味は肛門で感じろみたいな、そういう。
あ、
違いを感じろみたいな。
肛門で味の違いが分かるようになればっていうね。
そうそうそう、そ
う。うん。一人前だぞっていう感じのね。
う
ん、
そうそうそう。
何のかは知らないですけど。
肛門で食レポートみたいな。これはまだ流行る前だと思いますよ。食レポブームですけど。
フランクフルトとかをね。
そうそうそうそう。どうですか、これ。
主に細長いものしか食えないと思うんですけど。
いや、スープ類も大丈夫ですよ。
うん、トムヤムくんに行く前に廃れてほしいね。うん。かきたま汁ぐらいで止めといてほしいね、やっぱね。うん。
いや、ここまででもさ、インチキっぽいさ、健康法があるなら同じですよ、これ、ほとんど。
そうね。
うん。
うん、結局ほら、直腸から入れた方が吸収が早いみたいなうんちくをつければ何でも入りそうだもんね。
そうなんだよね。
うん。これ危ないですよ。やっぱアルコールがあるからさ、やっぱさ、結構ギリギリなブームになりますよね、そうなるとね。
危ない危ない危ない。
うん、
粘膜を使うのは危ないから
ね。危ないですよ。まだ鼻の穴とかの方がマシですよ。
確かに。
うん。だから鼻の穴チャレンジみたいな何かを流行らせた方がいい、
ね。そうだね。
うん、だからウィンナーとかだと結構当たり前な感じじゃないですか。
そうですね。
かといって豆とかはね、散々やってきたからね。
チュロスぐらいですかね。ほら、ディズニーランド行くとみんなインスタやるんですよ。
ああ、そうかそうか。
ここに突っ込むってのはいいんじゃないですかね。みんななんか遠いディズニーランドの来た女の子たちが鼻にチュロスガンガン突っ込んで、インスタをしてると。
鼻チュロスチャレンジね。
うん。
うん。
これは結構、まあ、でもディズニーランドはやめてくれみたいに言うかもしれないけど、ね。
そうだよ。なんか最近そんなあったね。うん。
ね、彼らもブランディングがあるでしょう
か。あるからね。 でもそんなことお構いなしにやるのがインスタグラマーだろっていう。
そうだよ。あらゆる穴に入れるんだよみたいな。だからディズニーランドで肛門日光浴、あ、それはさすがダメかな。ハッシュタグできんみたいな。ディズニーランドできんっていう。
一生に一回しかできないからね。
できないね。
うん、流行りようがないね、それはね。うん。まあ、どこの穴でもいいんだったら口に入れるのが一番いいね。
まあ、そうですね。そうして、まあ、みんなそうしましょう。
というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。